の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。慈しみ深い主よ、あなたは恵みを常に私たちに先立たせ、また伴わせてくださいます。どうかこの恵みによって絶えずすべての良い技を行うことができますように、主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とは、この二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し、共に祈ります。私たちの主、イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き、御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの皆によって、アーメン。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
と信条とね、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、あなたの教えは完全で、魂を生き返らせ、あなたの証は確かで、浅はかなものを賢くします。あなたの戒めはまっすぐで、人の心を喜ばせ、あなたの仰せは清らかで、人の目を明るくします。誰が自分の過ちを悟ることができるでしょう。隠れた罪から解き放ち、傲慢から守ってください。私たちの口の言葉と心の思いとが、あなたの御前に受け入れられますように。あなたにある知恵とその教えに心躍りつつ、御前に来ている者たちに豊かにお答えください。狭き門を通ってあなたを探し、皆を呼び求める者たちに確信と勇気をお与えください。自分の罪に悔いている者たちには新しい心をお与えくださいますように。神様、私たちがあなたを正しく知るようにしてください。あらゆる人の言葉に動かされないように、人の常識が作り出した狭い枠組みの中であなたを見ることがありませんように。私たち人間があなたをどうして定めることができるでしょうか。そのようなことはできません。私たちは人間です。それをわきまえる知恵を失うことがありませんように。世界はすべてあなたのものです。あなたのご支配が及ばないところはありません。完全なるあなたのご支配にいつまでも信頼を置き、静かにあなたのなさることを見て確かめる信仰をお与えください。と言いますのも、人の心を揺さぶるようなことが多く起きているからです。あくまでも十字架のキリストを仰ぎ、忍耐し、私たちもただただキリストの技に励んで生きられますように、正しい知識を持ってお導きください。ますます荒れてきているこの世にあって、神の民とされた者たちの幸いを示すことができますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたの皆を呼び求め、あなたからの応答を得て歩めますように。これで体を弱くしている兄弟姉妹たち、入院されている人、また苦しみと試練の中にいる人たちがあなたにある深い平安を見出すことができますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は 永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を読みいたします。ヨハネによる福音書第5章1節から18節まで、新約聖書171ページ下の段をご覧ください。ヨハネによる福音書第5章1節。その後ユダヤ人の祭りがあったので、イエスはエルサレムに登られた。エルサレムには羊の門の傍らに、ヘブライ語でベドザタと呼ばれる池があり、そこには5つの回廊があった。この回廊には病気の人、目の見えない人、足の不自由な人、体の麻痺した人などが大勢横たわっていた。さて、そこに38年も病気で苦しんでいる人がいた。イエスはその人が横たわっているのを見、またもう長い間病気であるのを知って、よくなりたいかと言われた。病人は答えた。主よ、水が動くとき私は池の中に入れてくれる人がいないのです。私が行くうちに他の人が先に降りて行くのです。イエスは言われた。起き上がりなさい、床を担いで歩きなさい。するとその人はすぐに良くなって床を担いで歩き出した。その日は安息日であった。そこでユダヤ人たちは病気を癒していただいた人に言った。今日は安息日だ。だから床を担ぐことは律法で許されていない。しかしその人は、私を癒してくださった方が床を担いで歩きなさいと言われたのです、と答えた。彼らは、お前に床を担いで歩きなさいと言ったのは誰だ、と尋ねた。しかし病気を癒していただいた人は、それが誰であるか知らなかった。イエスは群衆がそこにいる間に立ち去られたからである。その後、イエスは神殿の境内でこの人に出会って言われた。あなたは良くなったのだ。もう罪を犯してはいけない。さもないと、もっと悪いことが起こるかもしれない。この人は立ち去って、自分を癒したのはイエスだとユダヤ人たちに知らせた。そのためにユダヤ人たちはイエスを迫害し始めた。イエスが安息日にこのようなことをしておられたからである。イエスはお答えになった。私の父は今もなお働いておられる。だから私も働くのだ。このためにユダヤ人たちはますますイエスを殺そうと狙うようになった。イエスが安息日を破るだけでなく、神をご自分の父と呼んで、ご自身を神と等しく、神と等しいものとされたからである。
ユダヤ人の祭りがあったため、主イエスは再びガリラヤから都エルサレムへと登られました。今日の聖書箇所はイスラエルの北にあるガリラヤから降りて来られた、下って来られた主が都に到着し、北側にあるゲート、羊の門を通られてエルサレムへ入ろうとされた時のことかもしれません。その羊の門の傍らにはベトザタという池があり、その池には5つの回廊があり、そこに大勢の病人が横たわっていました。ところが今日の聖書箇所を注意深く見ますと、4節が抜けています。以前の口語訳聖書にはありましたが、新共同訳聖書になってからはここの内容が省かれました。ヨハネの福音書を書き写した古い写本の中には、その内容が入っているものと入っていないものとがあります。私たちの聖書ではこれはもともとヨハネが書いたテキストにはなかったであろうとの判断で、4節の内容を削除したのだと思います。その4節の内容はこうです。彼らは水が動くのを待っていた。それは主の使いが時々池に降りてきて水が動くことがあり、水が動いたとき真っ先に入る者はどんな病気にかかっていても癒されたからであると。多くの本屋聖書がこの内容を載せていませんが、しかしどうして大勢の病人がそこに横たわっていったのかについては、なるほどとうなずける内容で、信憑性のある話ではないかと思います。いずれにせよ明らかなことと言えることは、人々は水が動くのを待っていた。そして水が動いた後、最初に入ろうとしたことです。病気を治すために。最初に入る人はどんな病気でも治る。藁にもすがる思いで池の周りにあらゆる病人が集まってきたのでしょう。ご一緒に想像してみたいのですが、そこに軽い病気の人が来ていたとしたら、そこに横たわる病人たちから怒られそうではないでしょうか。そこには重病者ばかりがいたのでしょう。その重苦しい光景を伝えているかのように、ヨハネは目の見えない人たち、足が動かない人たち、体の麻痺した人たちが大勢横たわっていたと記しています。列挙されている人たちは水が動くのを見ることができない人たち、また見ても池の水へ自力では入れない人たちです。それでも彼らが全員水が動くのを待っていたのです。しかも誰よりも先に気づいて、誰よりも先に池の水に入らなければ病気は治らないのです。水がいつ動くかもわからない。動いたとしても、どうぞあなたが先に入ってくださいとの声は全く聞こえないところです。早い者勝ちです。想像するだけでも心苦しくなるところではないでしょうか。極端に見えるこの場面ですが、しかしこの世のありさまを表していると思わされるところです。また普段は天使のような人であっても、苦しい境遇が続くことがあれば潜んでいた本性が現れることもある。自分の苦しみが最も大きい、自分が先、自分のことが最優先されたいと。しかしその彼らの自己中心性を裁くことのできる人は一体誰でしょうか。その苦しみの境遇がどれほどのものであるかを知らない人が、軽々に互いに譲り合っていきましょうなど言えないでしょう。すべてのものより後のものとなる人、そのために十字架を背負う人でなければ一体誰が言えるのでしょうか。むしろ人は ベトザタに横たわっている人々の姿が自分自身の内側を照らし見せているのだと、まず見る、知る必要があるのではないかと思います。大勢横たわる病人の重病の人たち、その中でも最も病歴の長い人だったからでしょうか、主は38年も病気で苦しんできた人のところへ行かれました。そして、良くなりたいかとお聞きになったのです。皆さん、病気の人に良くなりたいかと、しかも38年間も苦しみの中にいた人にです。良くなりたいのは当たり前ではないでしょうか。なぜ主はこの当たり前なことを聞いたのでしょうか。理由は分かりません。しかし、この当たり前の主の問いに、その病人、当たり前に答えません。主よ、水が動くとき、私を池の中に入れてくれる人がいないのです。私が行くうちに他の人が先に降りていくのですと答えました。読者はこの対話にあまり違和感を持ちません。あり得る対話ですし、むしろ非常に哀れな彼の境遇をかわいそうと思うのです。しかし、彼の答えた内容を厳密に見てみますと、池の中に入れてくれる人がいないと言っています。そして他の人が先に降りていくと言っています。良くなりたいかと聞いているのに、はい、良くなりたいですではなく、人が入れてくれない、他の人が先に降りていくと、だから自分は今でもこのような境遇であると言っていることではないでしょうか。いずれにせよ、入れてくれる人がいない、他の人が先に降りていくという心で、いつも後回しにされてきたその悔しい思いの長い年月、主はもうそういう心で生きることがないようにと、大勢横たわっている中、彼のところにだけ行かれ、彼だけを癒してくださいます。起き上がりなさい、床を担いで歩きなさいと。するとたちまち彼の体に力が入り、彼は起き上がって床を担いで歩き出したのです。ところが、その時、今日は安息日だ、だから床を担ぐことは律法で許されていないとの指摘の声が聞こえてきました。私を治してくださった人が床を取り上げて歩けと私に言ったのです。そう言った人は誰だ。そう聞かれると、彼はなんと自分を癒してくださった方の名も知らないのです。今日の箇所はその理由として、主がその場を立ち去られたからだと記しています。それにしても、自分を癒してくださった方が立ち去られることにも気づかずにいたのです。主の方へ振り向くこともなく、その方を探すこともなく、床を担いで歩いていった。今日は安息日だ、あんたにそう言った人は誰だと指摘されたその時、周りを見渡していないということに気づいたわけです。それでその方の名前も聞かず、知らない。さらに、自分は床を担いで歩けと言われたから床を担いだと答えた。これは事実をそのまま言っただけと解釈できなくもないのです。しかし、この後祭りの時だったので、主は神殿に入られ、神殿の境内で彼を見かけては、あなたは良くなったのだ、もう罪を犯してはならない、あなたは良くなったのだ、もう罪を犯してはならない、さもないともっと悪いことが起こるかもしれないと語られます。すべての境遇に適応すべきではありませんが、彼の場合は38年間の病気、彼の罪が原因でした。それゆえに、主は彼に二度と罪に陥らないようにと注意されたのです。 個人的に一つ気になる言葉遣いがあります。ここにもっと悪いことが起こるかもしれないとありますが、私の知っている主イエスという方はこういう場面でかもしれないという言い方はされない方です。厳密に訳しますと、もっと悪くならないように二度と罪に陥るなという文章です。かもしれないという不明瞭な言葉ではなく、明確な言い方で悪くならないようにと警告されたことです。ところが、その明確な警告を受けた彼の次の行動は、これまでの彼の言動すべてをさらにあからさまに見せるものです。すなわち、彼は主イエスからの警告を受け、その場を立ち去り、ユダヤ人たちのところへ行き、自分を治したのはイエスだと伝えるのです。自分が安息日に床を担いで歩いたのは、また安息日に自分を癒して安息日を破ったのはイエスであると、自分の責任ではないということです。もっと悪くならないように、二度と罪に陥らないようにとの主の警告を受け止めて、自分自身を思い直し、これからの生き方を改めようという心は全く見られません。ましてやこれまでの38年間の病気が自分の罪が原因だったという事実を真摯に受け止めることが期待できるでしょうか。池の中に入れてくれる人がいない。他の人が先に降りていく。自分は床を担いで歩けと言われたから床を担いだだけ。床を担いで歩けと言ったのはイエスという人であると。不幸な境遇のすべての原因に自分というものはないのです。病気が悪い、周りが悪い、イエスという人に責任があるとしている彼に、実は自分自身にすべての原因があると見えるはずもありませんでした。主がもっと悪くならないように、二度と罪に陥らないようにと親切に教えても、彼は依然として闇の中、自分のことを見ない、その主の言葉に照らして自分自身を見ようとしませんでした。以前にも申しましたが、ヨハネの福音書全体、人間の闇を照らして見せています。それは自分自身を見ない闇、自分自身の闇に気づかない闇です。実は彼にある闇、主が良くなりたいかとお聞きになった時のその応答にすでに現れているものでした。そして今日のこの主イエスの問いは、創世記三章のあの出来事を思い起こさせるところでもあります。善と悪を知る木の実、その禁断の実を食べたアダム、主なる神は彼に食べたのかとお聞きになりました。彼はあなたが私といるようにしてくださったこの女が取って与えたので食べましたと答えたのです。今日の聖書箇所の病人の答えと重なるのではないでしょうか。食べたのかとお聞きになったのに、はい食べましたではなく、この女が与えたので食べました、この女はあなたがくれたものですと、自分に原因があると見ず、女に、またその女を与えられた神にあるとしているのです。しかしアダム自身、決して偽りを言うつもりで言っているわけではありません。むしろこれこそ私の身に起きた事実ですと弁明していることです。食べたという混じり気のない事実は隠れて見えず、また見ず、悪いのはこの女をくれたのは、くれたあなたにも責任があると、闇の中です。そしてそのアダムが作り出す世界は神の国ではありません。自分の罪には目を向けず、自分の過ちをも素直に 見ることも認めることもない。それどころか自分がこのような不幸な目に遭ったのはこの女、この人、この社会、この国、この先生、この環境などなどに原因があると見る世界ではないでしょうか。究極的にはすべてを知っておられる神にその責任があると見る世界にならないでしょうか。結局自分自身を見ることのない人の闇がすべてにおいて最も根底にある原因です。38年の病人、この後のこの人の人生、萎えた体ではなく健康な体で生きたとしてもそれは幸いな人生になったとは決して思えないのです。彼が築く世界は何事においても人のせい、周り、環境のせい、病気のせい、自分に厳しく言う人には耳を傾けない闇の世界です。受けた恵みよりなお自分の都合を良くしてくれることを求める満ち足りることの知らない闇の世界です。38年間の病気からの救いどころではありません。彼を覆っている闇からの救いが、自分自身を見ない闇からの救いが最も必要なものです。それに気づかない罪からの救いが最も人になければなりません。これまで38年も主はその病人を慈しんでこられました。なお今日大勢いる病人の中でも苦しみの年月の長い彼一人だけを癒してくださったのです。いつも後回しにされてきたとの人への周りへの妬み、恨み、怒りを抱かずに生きるようにと、そのような闇の技に生きてきた自分の罪に気づき、新たな心で生きられるよう、新たな出発ができるようにと癒してくださいました。しかし彼は自分自身を立ち上がらせ、生かされたその足で安息日に人を癒し、自分自身に安息日を犯させたのはイエスであるとユダヤ人たちに告発したのです。そのためにその時からユダヤ人たちはイエスを迫害し始め、なお殺そうと狙うことになるのです。癒してもらった足が主イエスへの迫害、十字架の時へと主イエスを追いやることに後押しすることになったのです。今日ベトザタの大勢の病人が横たわっている様子をご一緒に見てきました。誰よりも先に入らなければならない、そのために水が浮くのをずっと見張る人たち、誰も水の中に入れてくれない、他の人が先に入ってしまう、自分自身の罪には目を向けない、そのような世界が繰り広げられている悲惨な闇の世界を見ました。主イエスの十字架は人を罪から救うために、そのために注がれる神のお怒りの杯を代わって飲まれることでした。私たちもかつて罪の支配の中、自分自身を見ることのない闇の中を生きるものでした。一言の弁明の余地もない私の罪のために十字架で主が死なれたのです。私が飲まなければならない杯を主が受けてくださいました。今は闇を照らす十字架を見て歩むものとなりました。その恵みを知っている者は神の前で自分自身の罪に目をそらすことはできません。闇の中、周りに、環境に、人に自分の不幸な原因があると見る世界を生きることはもはやできません。ベトザタのようなこの世にあって、人に罪を着せ責任を負わせる闇の世界を生きません。キリストから受けた恵みの大きさのあまり、自分自身を後回しにすることが当然、それを喜ぶ神の国を生きるのです。十字架の 恵みに生かされる、その幸い、その幸いの始まり、今日の主イエスのあの病人に対する最初の問いに見ることができるのではないでしょうか。すなわち日々主から良くなりたいか、食べたのかと、そのような主のお声を聞いていきたいのです。その時、闇の中に自分の光で周りを見ていないか、それは結局闇です。良くなりたいか、食べたのかと語られる主イエスの光の言葉にまっすぐ自分自身を照らして応答しているのか、それとともに、はいははい、家は家と言いなさいと教えてくださった主イエスの言葉をも思い起こしていきましょう。主イエスの前にどのような事柄を問われても、それが自分に不都合であっても、はいははい、家は家と混じり気のない真実を答えられるよう心がけていきたいのです。神はその清き心を喜ばれます。その清き心に十字架がどれほど大きな幸いを与え、大きな力となって働くものか、ご一緒にその光の技を確かめて生きていきたいと心から願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、いついかなる時にもあなたの御声をまっすぐに聞き、まっすぐに応答できますように、真実な霊をお授けください。闇の中、何も見えず自分自身ゆえにつまずくことがありませんように、そのためにあなたの御言葉にいつも自分自身を照らして歩みます。私たちのうちに清き心を作り、揺るがないように新しくしてください。清くされたあなたのものとして、ベト沙汰のようなこの世にあって、キリストの技に生きることができますようにお導きください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路から前をお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから、私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、
またあなたと共に、
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝。
すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に習い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により、主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。
アーメン。
私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私
世の罪を除く神の子羊、
私たちに平安を。
感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより、私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。平安がありますように。平安がありますように。平安がありますように。それでは報告をいたします。この礼拝の後には信仰者たちに学ぶ会があります。今日ご一緒に学ぶ人物はエノクという人です。どうぞ皆様ご参加ください。そしてその後、運営委員会、各小委員会がありますので、各委員の方はそれぞれの担当の会にご出席ください。そして今年のクリスマス礼拝で受洗転入会をご希望の方は、受洗転入会願書をお書きになって10月8日までに私宛てにご提出ください。以上報告を終わります。
Thank you.
あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の落ちところのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。